海王人。少年たちはそこに立ちすくんだまま身動きもできなくなりました。ダイヤのような虎の目に睨みつけられて体がすくんでしまったのです。虎は真っ赤な口で噛みつこうとしています。あの口がもう10センチ下がったら井上くんはやられてしまうでしょう。あ、今にも今にも、
わははははは。
その時どこからか恐ろしい笑い声が響いていました。それが洞窟にこだまして幾人もの人が笑っているように聞こえます。一体誰が笑ったのでしょう。少年たちが笑うはずはありません。それに今の笑い声は太い大人の声でした。井上くんを押さえつけていた黄金の虎がパッと後足で立ち上がりました。少年たちは今にもこちらに飛びかかってくるのかと、もう生きた心地もありません。
あははは。
またしても恐ろしい笑い声です。そしてその声が消えていった時、実に不思議なことが起こりました。金色の虎は後足で立ち上がって前足で自分の頭を抱えたかと思うと、その前足をぐっと上に上げました。すると虎の首が胴体からちぎれてスーッと空中に浮き上がったのです。首が抜けてしまったのです。そしてその下から人間の爺さんの顔がぬっと現れてきたではありませんか。ひげの伸びた汚い爺さんの顔です。虎の中に爺さんが入っていたのです。
あ、さっきの山小屋の爺さんだ。
少年の一人が叫びました。
まあ、おめえらたまげただか。日本の山に虎がいるわけだね。オラが虎に化けてちょっくらおめえらを脅かしてくれただ。
やっぱりあの山小屋の漁師の爺さんでした。それにしても爺さんはこんな立派な虎の顔をどこから手に入れたのでしょう。また一体何のために金の虎になんか化けたのでしょう。
今にびっくりすることが起こるだぞ。
爺さんは薄気に悪く笑いました。山小屋の爺さんはかぶっていた虎の皮をすっかり脱ぎ捨ててしまいました。少年たちがあっと驚いていると、今度はもっと不思議なことが起こったのです。爺さんは向こうを向いて何かやっていましたが、ぐるっとこちらに見返った時にはまるで違った恐ろしい顔に変わっていました。
あ、魔法博士だ。
少年団の誰かが叫びました。それはあの不気味な西洋悪魔のような魔法博士の顔だったのです。
あははは。どうだ、驚いたか。わしじゃよ。わしは山小屋の爺さんに化けて君たちのやってくるのを見張っていた。道しるべの紐を切ったのも、板の端を外したのもこのわしじゃ。それからこの黄金の虎の皮をすっぽりかぶって別の道から先回りをして君たちを待っていたのじゃ。
それを聞くと小林少年がつかつかと前に進みました。それじゃあこの間の晩、僕が自動車のトラックに忍び込んで尾行したのをちゃんと知っていたのですか。魔法博士はニヤニヤ笑って答えました。
君が尾行したことは無論知っていたよ。初めから君たちをここへおびき寄せるつもりだったからね。
そして君たちの度胸を試してみたのさ。だからこの鍾乳洞の中をいくら探しても黄金の虎は見つからないよ。あれはもっと別のところに隠してあるのだ。しかしまだ君たちが負けたわけじゃない。初めに約束した通り2ヶ月の間に探し出せばよいのだから、まだたっぷり余裕があるのだよ。さあいよいよ難しくなってきたね。君たちはもう全く手がかりがなくなってしまったのだ。だが安心したまえ、君たちがこんな冒険をやった方に手がかりを教えるよ。君たち、黄金の虎はどこに隠してあると思うね。もちろんこの洞窟の中じゃない。
あははは、それはね、君たちの目の前にあったのだよ。今に見せてあげるよ。
魔法博士は向こうのホラー内に入っていって長い板を持ち出してきました。岩の裂け目にかけてあったあの板です。それを元の通りにかけてみんなが渡りました。